ヨセフの物語を読み始めています。ヤコブが年老いてから、しかも最も愛した妻であるラケルから生まれたのがヨセフでした。父ヤコブはこのヨセフをエコひいきして、裾の長い晴れ着をヨセフだけに作ってあげます。当時兄たちはヨセフのことを妬み憎しみました。また穏やかに話すこともできなかったのです。ただ神様はこの後イスラエル民族の存続のためにヨセフを選び、重要な使命を与えます。そのためには彼がそれを担うにふさわしい器になる必要がありました。そのために神様は試練を用います。ただその前の段階で、神様はヨセフが17歳の時に夢という形でビジョンを与えます。この夢があと彼を支える力と慰めとなっていきます。これが先週話した内容でした。今朝は創世記37章の12節から36節までですが、兄たちが羊の群れを飼うためにシケムという遠い地に出かけていた時に、父ヤコブはヨセフに兄たちの様子を見てくるようにと命じます。そしてヤコブがシケムについて、兄たちと羊の群れを探しましたが見当たりませんでした。ヨセフがノアラをさまよっていると、今日の中古説に一人の人に出会ったとあります。しかもその人の方から何を探しているのかねと話しかけてくるのです。ヨセフが兄たちを探しているのです。どこで羊の群れを飼っているのか教えてください、こう言いますと、この人はもうここを立ってしまった、途端へ行こうと言っていたのを聞いたがと答えます。それを聞いてヨセフはシケムから20キロ離れた途端へ行って、そこで兄たちを見つけました。野にいた兄たちは兄たちで遠くからヨセフの姿を見つけます。この時ヨセフが長袖の晴れ着を着ていたので、遠くでもあれはヨセフだと兄たちに認識をさせました。兄たちはまた近づいてこないうちにヨセフを殺してしまおうと企んで相談をしました。19、20節をお読みします。おい、向こうから霊の夢見る尾形がやってくる。さあ今だ、あれを殺して穴のひど地に投げ込もう。あとは野獣に食われたと言えばよい。あれの夢がどうなるのか見てやろう。ここでさあ今だとあります。この言葉はこれまでずっとその機会を狙っていたことを示しています。しかも父の目も届かない遠く離れたところなので、兄たちにしてみれば今が絶好のチャンスだと思ったのです。ヨセフがいなければいい、その思いが行動に現れます。しかしその時、長男のルベンがこれを聞いて、命まで取るのはよそ、代わりにアレノのこの穴に投げ入れよう、手を下してはならないと言って兄弟たちを説得しました。ルベンは長男として何とかしてヨセフの命だけは助けようと願っていました。またお父さんのことも心配したと思います。そしてヨセフが兄たちのところに来た時、憎しみに駆られた兄たちはヨセフを捕らえて、あの裾の長い晴れ着を剥ぎ取って穴の中に投げ込みます。この穴とは、 雨季に水をためておくような穴で、幸いちょうどその時は水がありませんでした。でも放っておけばヨセフが死ぬことは目に見えています。ヨセフは泣き叫びながら助けを求めたでしょう。でも兄たちはその声が聞こえないところまで離れて食事を始めました。ちょうどそこにラクダを率いたイシュマエル人の大将が通りがかります。するとそれを見た四男のユダが26-27節で、弟を殺してその血を覆っても何の毒にもならない、それよりあのイシュマエル人に売ろうではないか、弟に手をかけるのはよそ、あれだって肉親の弟だからと提案しました。すると兄弟たちはこれを聞き入れます。こうしてルバンとユダによってヨセフの命は救われました。しかしヨセフは通りがかった商人に売られて遠いエジプトへ連れて行かれることになってしまいました。今日のヨセフが通りがかった商人に売られて遠いエジプトへ連れて行かれる話は本当に気が遠くなるような出来事であると思います。でも私たちはそこに神の摂理はどこにあるのか、何のために神様はこのことを許されたのだろうかという意味で考えてみたいと思います。そして最初の12節から確認をすると、最初シケムで兄たちを探した時には見つけられませんでした。そこで出会った人とは一体何者だったのでしょうか。どうしてヨセフに声をかけたのでしょうか。またどうしてお兄さんたちを知っていたのでしょうか。また殺しかけた時になぜルベンは助けようとしたのでしょうか。また落とされた穴には水がありませんでした。それはたまたまでしょうか。さらにイシュマエル人の大将が通りかかったのはまたたまたまでしょうか。実はこのトタンという土地は今で言えば幹線道路が通っているところだったそうです。エジプトへ向かう商人たちは皆ここを通っていくわけです。だからちょうど兄たちがヨセフを穴に落として食事をしていた時にここを通っていくわけです。だからちょうど兄たちがヨセフを穴に落として食事をした時にそれを見ることができたのです。もしこれがシケムだったらおそらく出会うことがなかったはずです。兄たちに殺されていたか、またはその穴に見捨てられたまま誰にも発見されずにそこで命を落としたかもしれません。ヨセフは確かに兄たちから殺されかけましたが、ルベンの善意とまたユダの提案によって兄たちに殺されませんでした。またエジプトへ奴隷として売られてしまいましたが、そこで生き延びていました。そこに神様のご計画があります。私たちも今さまざまな戦いをしています。普段でもそうなのに、今はみんなが何らかの形で2年以上続けているコロナ禍の影響を受けています。またロシアによるウクライナでの戦争を見ていると悲しみと怒り、また穴に落とされたような不安の中におられる人がいるかもしれません。しかしそのような状況でもなお、今日のヨセフの場合のように居場所を教えてくれる人やイシュマエル人の大将のような助けはなかったのでしょうか。もし私たちがそのことに気づいていなくても、神様の御計画は進行中であります。今日の聖書箇所の終わりのところで、ヤコブは最愛の息子ヨセフが死んだと思い込み、 悲嘆に暮れている姿が記されています。兄たちは親木の地に霊の晴れ着を浸して父のもとに送り届け、これを見つけましたがあなたの息子の着物かどうかお調べになってくださいと言わせるのです。そしてヤコブはそれを調べて、あの子の着物だ、野獣に食われたのだ、ああヨセフは神裂かれてしまったのだと言って、34節、ヤコブは自分の衣を引き裂き荒布を腰にまとい、幾日もその子のために嘆き悲しんだと聖書に出ています。ここで確かに父ヤコブが嘆き悲しんでいます。しかしその時に神の計画は父は進行中であります。そうであるなら私たちもそうであるでしょう。最後の36節に、一方メダンの人たちがエジプトへ売ったヨセフはパラオの宮廷の役人で、侍従長であったポティバルの元とものとなったとあります。ヤコブも兄弟たちも全く知り得ないところで新しい出来事がもう起きているのです。私たちはその真理を知ることができないだけであります。もしこれがただ父ヤコブの偏愛が引き起こした兄弟の間の悲しい出来事だと言ってしまえばそれで終わるのでしょう。しかし私たちはそこに神の摂理はどこにあるのか、何のために神様はこんなことを許されたのかという意味で考え、神に祈りたいと思います。するとそこに助けようとしたルベンの存在や、落とされた穴に虹がなかったこと、またなぜシジェムではなくトタンだったのか、またはイシュマエル人の大将の存在など、逃れの道が備えられていたことに気がつくのです。ですから悲しみのその向こう側に神様の御計画があることを信じたいと思います。神様は私たちの心の内の本当のところは実際にはどうなるのか、私の心が本当はどこに向けられているのか、それを知るために私たちを試されるのです。それは私たちをつまずかせるためではなく、かえってその苦難を通して神への信頼を強めるのです。ですから今置かれた困難に対しても、ただただ悲惨な出来事だと思ってしまえばそれで終わりますが、しかしここの神に摂理はどこにあるのか、何のために神様はこれを許されたのかという、そういう意味で考え、また神に祈りたいものであります。それを別な言葉で言いますと、信仰を働かせるのです。そうすれば神様は私たちの霊の目を開いてくださり、私たちに逃れる道をも示してくださると信じます。今日から始まる新しい習慣も、この神への信頼を失わないように共に祈って参りたいと思います。お祈りをいたします。